皆さんこんばんは。11月21日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀っちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小春忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう11月でね、食欲の秋言ってたけども、ね、冬が近づいてきましたよね。
とりあえずでも寒くなりましたね、急に。やっぱり
なんか北海道で雪降ってたりね、
まあ秋らしくなったというか。
でもなんか北の方だとやっぱり魚がね、美味しそうな感じですけど、
秋といえば、
まあ、無理やり食欲の秋にしてますけど、やっぱり魚ね、やっぱりサンマは結構多く食べますね。
え？
あの定食屋さんとかいろいろ行ったりして、
まあ、さっき嫌いって言ってなかった？
え、いやいや大好き大好き。
なんかサンマ食べ方知らないとか、
食べ方は知らない、食べ方は今日ちょっと学ぼうかなと思ってるんですけど、えサンマ好きでしょ？
好きです。
サンマ大好きですよ、
なんか酒の、
もちろんもうサンマ以外魚じゃない。
さっきは違うこと言ってましたけどね。今日はどんな話になるんですかね。サンマの話、今日サンマサンマって別にあのお笑いの話じゃないんですよ。本物のサンマの話をね、すごいあの聞けますので、今日放送が終わったらね、もしかしたらスーパーのあれがサンマがなくなってるかもしれないぐらい面白い話がね聞けそうなので、今日も皆さんに楽しんでいただきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野のココロフローム小原整骨院、古賀俊之話し方スクール株式会社パッションの提供でお送りいたします。第59回目のゲストは、食を通じて復興から地域文化交流をコンセプトに、地元岡山倉敷で気仙沼産のサンマを焼くイベントを展開しておられる、きび笹の葉焼きサンマの隊長山本辰巳さんをゲストにお迎えし、イベント開催までの苦労話や復興支援や地域交流への思いをお伺いしたいと思います。山本さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では改めまして、最初はですね、ものすごく真面目にご紹介をいたしますので、はい、あの途中から砕けていただきますので、はい、山本さんはですね、1965年1月1日のお生まれです。三崎町、当時は柳原町ですね、三崎町のお生まれです。一宮高校の一期生で、岡山大学を卒業後、中学校の技術の教師として教鞭を取り、37歳で退職されました。その後、介護業界に転職、管理職から指導する立場になり、業界の発展に貢献されました。15年間関わった介護業界をその後辞められ、保育園の園長に就任。現在は園長として働く傍ら、きび笹の葉焼きサンマの隊長としてイベントの企画から運営を行い、地域の活性化に貢献しておられます。2014年の岡山の秋の酒祭りのイベントへ5年連続で参加、岡山の秋の定番として定着しています。また玉野でもイベントを自主開催、今年も玉野で実施予定ということです。いろいろな肩書きということで、今日は主にサンマですけれども、もういろいろね、
玉野はもうされたんでした。
玉野はね、11月3日に行いました。おかげさまで、今年初の生が入ってきて、実際300尾用意させていただいて、約250尾を、岡山で初めて生のサンマをということで皆さんに食べていただきました。
生ですか、はい、生なかなか食べる機会やっぱりないですよね。
最近特に、そうですね、ここ2年ニュースでもね、サンマが不漁ということで、今年も深刻な不漁だということで、ちょうどニュースに取り上げられてですね、 生がなかなか手に入ってこないんで、入ったとしても結構もう高級魚に近くなっているんではないかと。昔スーパーではね、だいたい100円を切ってね、98円とかだったんですけど、今なかなかもう多分100いくら200いくら今年は300いくらっていう時期もあったので、はい、そういうサンマ、
はい、高級魚なんか、いやなんか語りが、はい、もうサンマのなんかこう愛情ね、愛情感じるんですよ。
いや今日は生ですから放送の
サンマも生がいいですけ ど、
ね、放送も生もいいですけど、
生はねやっぱり緊張しますね誰が言ってるんだみたいな。
これは行く、行きましょう行きましょう今日は。
あそうですね、
あですね、
いつもあのゲストの方に10の質問というのをやらせていただいておりまして、はい、今回山本さんにお伺いしたのが、今一番こだわっていること、マイブームは何ですかという質問なんですが、はいはい、何にこだわっておられるんでしょうかね。
これストップウォッチなんですよ、うん、はい、しかも手巻きの
手巻き、
うん、あの、はい、我々の世代って言ったらこう体育の時間とかなんかストップウォッチって言ったら、あの針式のカチカチカチカチカチカチで巻いて巻いてカチカチカチで針がピッと持ってみたいな、今デジタルですけど、それがたまたま家から数年前なぜか見つかってですね、それ以来首にぶら下げて何を測るわけでもないんですけど、こうね、一番やりたいのはこう信号待ちで何秒かかってるかなとかでも実はそのストップウォッチがですね、今なぜかちょっとね動かなくなってて、
マイブームか
なっててですね、どこか直してくれる時計屋さんはないかなとも思いながら、
まあリスナーの方 ね、
もしいらっしゃって
お知り合いの方ね、
はい、画面は映ってませんけど、ここら辺連絡先であれば
はいはい、はい、
私の
あと気まぐれの、ね、うん、あのにも連絡いただければと思いますけど
ということな
んです。そうですか、
信号の間隔を測られて、止まらないように全部信号をスルーでいきたい、
これ私の仮説なんですいやこれ仮説なんですけど、まあ、実際サンマを焼くときも実際1尾焼くときは約15分ぐらいかかるということで、何時間でどれぐらいやったらいいかという計算もしてるんですけど、あの皆さんも思ってますかね、車ってやっぱり止まってたらもったいないじゃないですか、走ってなんか、ね、そしたらこう次のところへ行くまでにだいたいこれぐらいのスピードで行けば止まらなくてもこういいように行けるなみたいなことを、じゃああの信号何秒で行くからこれぐらいで行ってすれば、わざわざこう止まってまたもう、はいはい、ね、世の中にはなんか渋滞学という学問があるんですよ。よくあの高速道路の渋滞がなぜ起きるのかとか研究される方もいて、まあ、そんなね、昨日も今日も明日も役に立たないようなことを
もうブレーキでもいらないぐらいなんですよね、はい、本当はね、
そう、
前が止まったらもうエンジンブレーキ
の
コントロール
ですよ。なのでもし聞いてらっしゃる皆さんで、お、私もそんなこと考えてるよっていう方がいらっしゃいませんかね。
いや私も、ね、ブレーキあんまりかけないんですよ。
かけたくないでしょ、
ただ後ろから、
ね、あのそうそうそうそう、ね、なるので、そこはちょっと考えながらできる時には、ね、
安全運転でね、そうしながら、まあ、迷惑かけない
範囲で
ね、はい、ああそれでもう、でも今日は
無事に逆にあのぶっちぎって青のうちにもう渡り切ってしまおうと思われたんですね。
そういう時はあと何秒くらい買うという時は、その行ける時には行っておく、その秒単位の積み重ねがやっぱりね、こうより現地へこう早くつける、
これは必要な学問だと思うんですよ
そうですね、
今日もあのスムーズに来られてたらあの余裕だったんですけども、
ね、ただ渋滞というものが出れないので
今日はね、ちょっとね、今日皆さん
10分少々お伺いしてですね、
山さん大丈夫かなって、間に合うかなっていう話してたもんね、
今日いや気まぐれ初のゲストがもしかしたらみたいな
ストップウォッチ持ってるから大丈夫だろう、
大丈夫そうだろうと今日は安心してたんですけど、まあ、なんとか無事で、まあね、今運転されてる方もね、渋滞の中でもね、聞いてくださってる方ねおられますけれども、まあ、安全運転をね皆さん心がけていただきたいと思います、はい、いや面白いですねでもそもそも いろんなご経歴でね、
はい、
あのまあ教育にずっとこう関わってこられてますが、サンマと来ましたが、このきっかけといいますか、出会いというか、
これはね、もう後付けみたいなもんなんですけど、2011年3月、忘れることもない東日本大震災、私はちょうどあの会議が終わった後テレビをつけたら、なんだこの映像はと、あ津波がね、 これは、うん、とんでもないことが起こったぞと。でその後ですね、すぐに現地に行ったとしても我々が何ができるのかというね、言っても、なかなかできることが限られているので、ちょうどそれから1年、約2年ぐらい経った頃の2013年の、ちょうど今頃の11月の頭にですね、一度やっぱり現地東北を見に行って今の様子だとかどういうものを見に行こうっていうツアーを企画したんです、仲間で。その時に別にサンマがどの子もなかったんですけど、有志を募ると6人ほど集まってですね、本当申し訳ないんですけど軽いノリで行こうよという通称弾丸ツアーを2泊3日で組んで、しかもワンボックス1台に6人が乗って、カバン1個でですね集合して、ちょうど9時頃に集合して、じゃあ行こうかということで約1200キロの道を、運転手交代しながらですね、12時間少々かけて、行ったわけなんです。で行った先がたまたまその気仙沼というところが、うちのメンバーの中でもともとの野球の関係でつながりがあって、じゃあそこへ行こうかと。やっぱり現地の人で知っていない人がいないといきなりね、踏み入れてもそれはもう迷惑になるので、そこであれば今までのそのまだ復興半ばですから、まだまだこう工事もしてるし、まだ土ぼこりもあったしというところへ行って、向こうの人にとってもやっぱり今の様子を見てほしいということで、いろいろなところを見せていただきました。もうねテレビで見てたのとは全然違ってですね、もうこういろんなところに表示があるんです。ここまで津波が来てます、ここまで、こんなところまで来てたの、こんなになったのっていう、海沿いの道を国道を走っているともうその景色が見えてくるとですね、もう何も言えませんでした。でそこで、行った先でですね、もともとお恋となったその、メグドノさんの実行委員会の松井会長という方と会うことができまして、で、こんなことをやってるんだよと聞いてですね、で岡山帰りました。岡山でもこういうサンマ焼くことができたらいいよねって言ってたら、翌年なんで、それが2014年の最初の年だったんですけども、翌年にですね、できたらいいなって言ってたら、じゃあここのイベントでやったらいいじゃないっていうのが岡山の秋の先祭りの方から声をいただきまして、で開催は9月の半ばだったんですけども、ゴーサインが出たのがお盆過ぎだった。私たまたまその時に海外にいました、スウェーデンという国にいまして、真夜中にこうメッセンジャーとか LINE が鳴り出すんですよね、何が起こったんだと。私が1週間 そっちへ行ってる間に、なんかいろいろ決まってて、もう帰国したら3週間ぐらいの間で、なんだかんだもうメンバーもかき集めて、ボランティアもかき集めて、総勢30数名ぐらいをもういきなりかき集めてやったのが最初の年だったわけです。でそこから、こんなことをしましたという報告を気仙沼に行った時に、松井会長の方からですね、じゃあせっかく岡山で焼くんだったらこの目黒からのれん分けしてというのが、このきびささの葉焼きさんまというのを命名していただいてですね、そこから、気仙沼方々との焼き手の方々との交流が始まって、我々も行き来がこう始まってということで、今こう6年が経ってきた。
6年か。いやもうまだまだこれから聞きたいんですけど、もうあっという間に半分
そうですね、
過ぎてしまいましたので、もう半分の運動、はい、じゃあちょっとねお気に入りのですね、曲をご紹介いただいて後半に進んでいきたいと思いますので、曲紹介をお願いいただければと思います。
ハイファイセットの燃える秋。
いいですね。私も小さい頃 もうなんか ベスト10じゃないですけど、いろいろね、
秋といえばという
やっぱり聞いてましたね。
暦の上で冬なんですけど、
今じゃあ宮城とあれですね、交流があって、
おかげさまでね、将来的にはちょうど気仙沼市と玉 野市っていうのが人口規模もほぼ同じで、うん、大体6万人ぐらい、はいはい、でまあ港の町、うん、でまあ漁業で、玉野市の魚でいうとメバル、うん、で気仙沼でいうと、まあかまあ、いろいろあるんですけどカツオとか、うん、いろいろ魚があるので、うん、で、まあ、もしできるもんだったら将来的に姉妹都市のような、うんうん、先日気仙沼に大島という島があってそこを結ぶ橋ができたんですけど、テレビでも紹介されてはいましたが、その時の橋をサルベージというか釣ったね、クレーンのついた船は実は多摩のかな、
あ
行ってた、そのサルベージのね、意外と紐解いてみると多摩のと気仙沼っていうのは聞いてみるともともといろいろなんかつながってるみたいなところがあって、で気仙沼の方がね多摩野に来てこの、おととし初めてこう多摩野に来てその、ま、案内をした時にこう瀬戸内海というかこうちょうどそうですね、西は下津井のあたりからずっと東は小島半島のあたりまでをこう海沿いを走ってみるとこう入り組んだ景色がやっぱり気仙沼と似ているという、とてもなんかやっぱり似ているっていうことをね、で同じようにやっぱり多摩野も気仙沼もやはりこう人口が減っているところがいろいろあってなんかないかなみたいなところでね、
はい、もう実際そのイベントの時の雰囲気ってもうどんな方が来られるんですか。
ね、小さいお子さんから、お年を召された方まで、最近で言うととある小学校1年生だったかなぐらいのちっちゃいお子さんがですね、なんか魚好きになって、サンマ食べたいということで、
はい
はい、こう今年は大きなものとしては3カ所でこうサンマを焼いたわけなんですけど、はい、2回目の時に来てで美味しかったから3回も来た、で、私も覚えてたん でちょっと焼いてみるみたいな感じで、
はい、
ちょっと火箸持ってもらってね、で岡山の方っていうのは最初の頃は我々が焼いたサンマを見るとなんか生焼けのサンマってよく言われたんですよ。きつね色の焦げ目をつけるのがちょっとこの特徴で、
はい、
初めて岡山で、まあ、サンマの、まあ、こういうことをするんだということで実は倉敷で一度プレゼンをさせてもらったことがあったんです、うん、そしたら言われました。ああサンマ言ったら七輪でボーボーに焼いて黒焦げになるサンマよなって、はあ、いや違うんですよね写真を見てもらったらびっくりして、あこんなサンマがあるのかと。でやっぱり七輪でこう焼くとね油が落ちてくるんで、こうだいたい黒焦げになって煙ボーボーのイメージね、最近でいうとこのキッチン のロースターというかそういうので無煙と言っても家でサンマ焼くって言ったら結構 ねあと匂いがとか煙がなんですけど、まあ我々焼くときってまあ一つの焼き台っていうかそれでだいたいその一つをだいたい10尾から15尾ぐらいを一気に焼きますし、その焼き台が並ぶと一気に50尾ぐらいを一斉に焼くわけですよ。そうするともう当たり中もう煙だらけになる以前岡山の下石公園でサンマを焼いていたら結構言われたんですよ。だいたい駅前のあたりの方からも言われました、サンマのええ匂いでしょ、それから、西側を東に越えてちょっとクレードのあたりまでは行ってないんですけど、あの近くぐらいの方もそういうあの日はええ匂いがしようかなというぐらい、まあいい匂いがするというのはいいんですけども、まあ煙も出るしあのサンマ独特の焼いてる時の ものがするので、まあ炭火で焼きます。でなんで狐色になるかっていうと、実は我々は魔法の水とは言ってるんですけど、要は水をスプレーに入れてですね火を消していくんですよね、こうハンドスプレー でなぜ消すかっていうと、要は炎油が落ちてきて炎が上がるとそれで焦げてしまうので、その火を抑えるためにこう水をかけていくんですよ。 サンマに当たらないように、サンマに当たると身が剥がれてしまうので、うん、イメージとして霧吹きの霧にするんじゃなくて先のつまみをちょっと回していただくとピュッとこう出るようになる、あんまり普段ではそういう使い方しないんですけど、はいはい、そのピュッとまっすぐな水が出るようにして炭の火をこう調整しながら焼いていくとですね、まあ、いわゆる遠赤外線でふっくらと、ふっくらと、
そんなことをしてたんですね、
はい、で、あまり焼きすぎると今度は私たちはシシャモになったサンマって言うんですけど、だんだん痩せ細っていくんですよ。でよく焼けた方がなんか身が締まっていいようにも思うんだけど、ふっくらの感じで、なおかつ油が乗っていてというものを、まあ、好きな方は何もかけずにもうそのまま丸かじり、うん、はい、でまあサンマにかぼすということで、これは大分の臼杵からそのかぼすを提供していただいて、かぼすとあと大根おろしとで、まあ、岡山でするんだったらやっぱり地元のですね、倉敷の虎醤油さんの醤油、うん、それから塩も使うんですけども、岡山の塩といえばもう内海塩業さんですので、うん、そこの塩を使ってというちょっとアレンジをしてですね、まあ、そういう感じでこう食べていただくというのがだいぶ定着してきて、あのサンマかと、今年はどうなのっていうふうに、だから最初の年2年目あたりはですね、焼いてたらですね、皆さん方がこう私たちが焼いてて、はいサンマできましたでどうぞと渡そうとするとパッと見ると人がいないんですよ。5メーター以上引いてるんですね、煙が出るから、暑いとか、ね、匂うとか煙、はいはいはい、でも本来はこう手で渡せる距離感にいていただいて焼いてるところを見ていただいて、はいはい、だんだん皆さん方最近は、ね、寄ってきて届く範囲になって、昔はね焼けたと思って上向いたらですね、あいないじゃんみたいな、はい、
でも本当一般の方がやっぱりこうサンマの美味しい食べ方っていうと、まあ、なかなかね、
そう
ね、はい、家で例えばやるとしたらまあまあ、なかなかね皆さん
多分家で食べるとき皆さんあれ身をほぐしていきません、なんかこう腹わたをよけて、
はいはいはい、
もうそんな必要ないです、もう丸かじり、うん、
はい、骨も
いけます、
いけます、
ただまあ喉にね疲れたりするので、なんていうかもう身をほぐすこともなく箸でつまんだらサンマにかぶりつくみたいな
はい、
そういうイメージでこう食べていただけると、
かね、ちょっとよだれが、
ね、よだれ出て
きました、ね、出てきましたね、なんかねちょっと今日、はい、帰りに買って帰ろうかなみたいな、
ね、ここの近くに大きなスーパーできてますから、ね、
ありますからね、もう3分もね、あると思います、いや本当にもうあっという間でね、もう
でしたね、
でこれ今回のそのやったやつを寄付金、
そうなんです、でちょうど明日の今頃私も飛行機に乗って、はいはいはい、伊丹空港から仙台に向かって飛ぶ前ぐらいなんですけども、実は明日我々が毎年こういう活動が終わるとですね、気仙沼市の方へ直接、こう寄付を持っていきます、活動した中から経費などを差し引いて、はい、まあ、毎年だいたい10万円ずつを、まあ、今年、おかげさまでもう4回目になるんですが、市長のもとへ直接渡して、それが何になるかというと、今気仙沼市復興記念公園というものがこう整備されていて、そこのモニュメントの一部にこの我々が送っている、まあ、寄付のもので作っていただこうという、まあ、贈呈式というものを用意してくださるので、まあ、それにちょうど明日行ってまいります、
はい、もう気をつけていただきたいと思って、はい、今後のですから活動を、お知りになりたい方は、キビ笹の葉焼きサンマ、キビ笹の葉焼きサンマ、これで検索していただくと、はい、そうすると、フェイスブックで出てくる、はい、ということですね、はい、キビ笹の葉ということで3までね、はい、はい、ぜひ、はい、活動またイベントもね告知があると思いますので、ぜひ、まあ、私もちょっと次あるときは行かせていただけたらと思いますので、はいはい、ではもう、あっという間の時間になりましたけれども、最後にですねリスナーの皆さんに、メッセージをお願いできればと思いますのでお願いいたします。
サンマが海にいる限り私たちは焼き続けますので、これからもぜひ応援をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。なんか深いですね、海にいる限りね、
そうそう、
いや本当ね、
あの歌思い出す、
はいはいはいはい、
空に行った
それサンマがいる限り、そうそうい
る限
り、はい、ぜひ
というのはね、気仙沼市長のちょっと受け売りなんです、はい、海のサンマがいる限りと、は
い、
もう
軽い
ばかりす
み
ません、
もういえいえ、もう本当にね、今日新しいお話、サンマのお話をね、いただきました、今日第59回目のゲストね、吉備笹の葉焼きサンマの隊長山本辰巳さんをゲストにお迎えいたしました。次回は12月19日第3木曜日の午後7時からの放送になります。パーソナリティは小賀俊之、
小原忠史、
又野浩二でした。
ではまた来月も聞いてくださいね。
聞いてくださいね。